家づくりは夢づくり。家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家の方からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか？建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしていきます。今月は株式会社ワークキューブから桑原正明さんにお越しをいただきました。桑原さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。メールは info@okazaki.fm info@okazaki.fm ファックスは岡崎056455-8764 55-8764 こちらでお待ちをしています。このコーナーは産業の環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。さて、家づくりのプロ、建築家家づくり未来塾。今月は株式会社ワークキューブから桑原正明さんにお越しをいただいてお話をお伺いしていきます。桑原さん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは桑原さんについていろいろとお伺いしていきたいと思うんですが、なぜ建築家になろうと思われたんでしょうか？
物を作るのが大好きで、小さい頃からまあ、それで、なんとなく家の前が大工さんで、大工さんの仕事を見てたら家を作ってみたいなっていう気持ちがだんだんだんだん湧き始めて、で大学、そういう大学で学んで仕事を始めました。
今まで作られてきたもの、どんなものがあるんですか？
ワークキューブとして作ってきたものというと、住宅ですとか店舗ですとか、クリニックですとかお店、あとは福祉の施設みたいなものを全般に取り扱ってます。
さまざまなものを建築されているようなんですが、こういつもここだけはこう気をつけて作っているとか、こう何かこだわりっていうのはあるんでしょうか？
必ず人が入って建築って使われるので、人を中心にものづくりができたらなっていうふうに考えてます。
具体的にはどんなところでしょう？
建築が作る、設計屋が作るっていうのはものを作っていくような感じなんですけど、そこは使う人がいて初めてなので、表層のデザインというか、表面を図を決めたりとか柄を決めたりすることがデザインではなくて、何か問題に あることを解決していく方法がデザインと考えて仕事をしているようにしているので、人の対話、人と人が話をして何か決めていこうっていうことを大切にしています。
なるほど。まあ、さまざまな、まあ、対話を重ねていろいろなものを作られていると思うんですが、今まで作られてきた建物で、デザインしている時にこう気をつけているところ、デザインのこう特徴っていうのはどんなところにあるんでしょうか？
特徴ですか？ まあ、明るく、それから風が通って、自然の中っていうか、この風土の中に建物があるということを、気をつけながら、その中の人、その中のもの、その中のことっていうふうに物事を考えるようにしています。
今まで様々なの作られてきたと思うんですけれども、作るときにこう影響を受けた建物、影響を受けた人、何かありますか？
実は、今月の2月7日に、私の恩師である広瀬健治っていう、一人の建築家が亡くなりました。実は彼は、1900年の半ば、50年60年代に住宅作家として活躍した建築家で、日本で最初に、軽量鉄骨による、ガラスの家みたいな住宅を作った方なんですね。でその方が、ガラスの建築をはじめ古建築っていうのを、してみえて、勉強してみえて、私はそこで習ったものですから、その方にはかなりの影響を受けていると思います。
まずその方の影響を受けてデザインにもそういうところが生かされていると。
そうですね。
ホームページの方も見させていただいたんですが、そこについていたものが何でしょう、平屋というか上に大きいものというよりも、まあ、平べったい建物が多かったりするように感じたんですが、これは何か こだわりがあるんですか？
まあ、2階建てでも3階建てでも、ボックス調でもいいんですが、その先生が、実は新日本調って言われた、モダンな建築を作るんですけど新日本調と言われた方なんです。で自分もその影響を多分に受けていて、日本的なものっていうのを形ではなくて、その雰囲気だとか住み方だとかっていうところでこう落とし込みができればなというふうに考えて作っているので、たまたま見られたのが、平屋の横に広がったようなものだったんではないかなというふうに思います。
なるほど。じゃあ頼まれる方が、いやうちは3階建て建てたいんだよっていうのでも大丈夫ということですね。大丈夫です。まあ家からそれから公共のものまでいろいろと作られているということなんですが、まあ、今回は住宅についていろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、住宅をデザインするときに施主さんと話してて、一番こういうところを気をつけて会話されるよ、こういうところを聞き出したくて会話されるよっていうところ何かありますか？
人柄っていうのがすごく、気になります。こういうことをしてください、ああいうことがしたいですっていうことよりも、その理由が知りたいですし、そうですね、その方が本来思っている頭の中にある理想の生活っていうのが聞き出したいのが一つで、もう一つはその方の癖が知りたいです。癖っていうのがなかなか言葉で出てきません。自分の癖で当たり前のことなので出てこないので、ただ生活の中ではその癖がすごく、利便性だったりとか、生活する上でいろんなキーポイントになることが多いので、その癖になるようなことをいろんな自分たちの今までしてきた家づくりの他のお客さんのこともお話ししながら、こういうことがありますがどうですかっていうふうにお聞きして癖を引き出すようにしております。
例えば生活の癖ってどんなことがあるんでしょうか？
例えばこれ僕の癖なんですけど、テーブルの上に物を出して何か仕事をっていうか何か書き事をし始めた時に、ご飯だよって言われてしまうのを棚の中に全部しまうことができないんです。はい、そのまままとめてどこかに置いておきたい。これも癖ですね。
でそういう癖のある方はそれを置くスペースを作ってあげるとか。
そういうことです。
どうでしょうか。なるほど。じゃあ主婦の方なんかも癖がありますよね、きっと。生活動線だったりとかっていうのも、そういうのを会話の中で聞き出すということ。
そうですね。例えば洗面器なんかで、雑巾が絞れますか、シンクで雑巾が絞れますか、下を拭く雑巾ですよっていうことを聞きながら、実はその方の潔癖度も含め生活の癖なんかをお聞きすることは多いです。
潔癖度。
はい。
そっか、その人によってそういうところの考え方も違ってくるということですよね。
違います。
じゃあ今現在はこういう風だけど、10年後20年後は変わってるかもしれない、そういう先までやっぱり、まあ、考えてデザインなどはされるんですか？
そうですね、10年後20年後に備えたいとは思います。ただ、今作るもの、今の生活がどういうものであるかっていうことを分かっていれば、10年後20年後には設計屋がそれを作るんではなくて、住んで見える方が あの生活のデザインを継承してどんどんどんどん作っていかれるっていうふうにしたいので、まず今を一緒に考えるところから始めます。
作っている人が未来は作っていく、はい、ということなんですね。素敵だな。さあそんな川原さんの作品なんですが、今まで作ってきたものの中でもう自分ではこの建物が一番忘れられないっていうようなもの何かありますか？まあ、いくつもありますよね。
まあ言ったらキリはないっていう感じだとは思うんですけど、実は去年、自分の自宅を建ててまして、
はい、
それが一番、思い出深いということでしょうか。
ご自身の自宅を建築家として作るのはアイデアが出すぎて困ったりすることもあるじゃないですか。
実はうちは、僕一人でものづくりをするわけではなくて、社員含め14人でみんなで寄ってたかって作るっていう感じなんです。その中で、会社の中では一スタッフとして自宅を考えで、家族で会社に来て、打ち合わせをするときはこう接種にさせていただいて、家づくりをしました。たまにはっていうか一度は接種の気持ちを分かってみたらどうっていうお客さんもお見えになったりしたので、まあ、それが本当に、体験できたいい経験でした。
あの世襲さんになって、まあ、世襲の立場も分かって、でそれから何か変わったことってありますか？
そうですね、やっぱり聞き上手になりたいというふうには思ってましたが、まだまだ実は、独りよがりなところが多いんだなっていうのを感じさせられることは多かったです。
なるほど。じゃあ、まあ、その世襲側の立場になってみていろいろとまた考えるところもあったんでしょうかね。
そうですね、あの物の見せ方とか提案の仕方なんかも自分たちが分かっているのは当たり前で、お客さんが分かる方法をもっともっと追求していくっていうことをしないといけないなというふうには感じました。
なるほど。さてその桑原さんなんですが、今後何かこう作ろう、こういう建物を作りたいっていうのはありますか？
そうですね、あのどうしても私が作っているフィールドがこの東海3県に集中しているのもあるので、この地で本当に暮らしやすい家っていうのをもっともっと考えていきたいっていうふうに思ってます。
この地でというのは、まあ、東海地方も愛知、岐阜、三重といろいろあるわけですが、その土地その土地によってやっぱり雰囲気も違うんですよね。
そうですね、まあ、大きな、小さなところでは違いますので、そこに合わせて作るのは当たり前なんですが、プラス、大きな目で言えば日本全国で考えればかなり温暖な地域ですので、冬の冬至だとか、夏の夏至の一番厳しい環境に、対応していくっていうことだけではなくって、できたら、一番、過ごしやすい春分とか秋分をより長く長く長くして、一番寒い時一番暑い時に耐えうるような穏やかな建築っていうのを目指しながら作っていきたいなって思います。
穏やかな建築ということですね。なるほど。さあでは最後になりますが、ラジオを聞きの皆さんに一言いただいてもよろしいですか？
自分たちは、暮らし作りっていうのを家作りの中心にそのにしています。その中で物にこだわるのではなくて、ことにこだわりたい、そこに感情の入ったことにこだわって設計をしていきたいと思っています。ですので、できるだけ皆さんの声を、設計する側の方に届けていただくこと、そして自分たちがその声を拾えることを大切にしていきたいと思っています。
ありがとうございました。いやでももっと桑原さんのお話をお伺いしたいなと思うんですが、そんな方はぜひぜひこちらお出かけいただきたいと思います。さあここからは明日和解の字の太田武さんにお話を伺いします。太田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
勉強会がまたあるんですよね。
はい、
はい、詳しく教えてください。
はい、今回で4回目になるんですけれども、建築家と考える家づくり勉強会、桑原さんに、担当していただくのが、あさってになります。2月23日の木曜日、午後2時からになります。会場は、名鉄線の、東岡崎駅の南側歩いて2分ぐらいのところにあります、気球という建物で行います。参加申し込みですけれども、電話番号0564-57-1450までお願いします。 締め切りは明日の夕方6時まで、になってますので、よろしくお願いいたします。
はい、毎月1回12回シリーズで開催されています建築家と考える家づくり勉強会、今回が第4回目となります。あさって2月23日木曜日午後2時から午後4時まで、名鉄東岡崎駅南口、ここから歩いて2分ぐらいですね、気球にて参加無料で開催されます。ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。2月23日は今日お越しいただきました、桑原さんを講師にお迎えしてお送りしていきますので、また詳しいお話、ぜひぜひ聞いてみてください。講演聞き終わった後にまた質問コーナーなどもあるんでしょうか。
はい、今回の勉強会ですけれども、いわゆるレクチャーを聞くということではなくて、それプラス、皆さんといろいろお話をするということも、重要ということで、そこに時間をたっぷり、用意しておりますので、ぜひ参加いただいて、いろんな質問をぶつけてください。
話したいことや質問などもじゃあたくさん持ってお出かけいただきたいと思います。2月23日木曜日午後2時から午後4時までです。締め切りは明日までとなっています。電話番号を繰り返します。 NPO 法人アースワーカーエナジー岡崎本部、電話番号岡崎 0564-57-1450、57-1450までお問い合わせ、そしてお申し込みいただきたいと思います。さて、今日は建築家久原正明さんを迎えして家づくりについてお話をお伺いしました。次回もどうぞお楽しみに。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。